声優検定ラジオ講座。この番組は日本声優検定協会の提供でお送りいたします。こんばんは。この時間は日本声優検定協会が開催する声優検定試験3級を受験する方のためのラジオ番組です。声優検定試験3級はこの夏7月20日月曜日に行われます。試験会場は東京、名古屋、大阪をはじめ全国8カ所です。詳しいことは声優検定のホームページ声優 .tv をご覧ください。ホームページアドレスは http://seiyuu.tv です。こちらはラジオ日本のホームページからもリンクしてありますのでご覧ください。またこの番組はパソコンや携帯でも聞いていただくことができますので、もしラジオ一部聞き逃された方も再度聞いていただくことができます。遅れましたが、今回司会をさせていただきます新人アニメ声優勝田しおりです。そして今回、一緒に参加していただくのがアニメ声優を目指して勉強中の
塩見由香と申します。
よろしくお願いします。全体の解説は今回も日本声優検定協会検定委員長の塩原慎一郎先生にお願いいたします。はい、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
声優検定ラジオ講座第1回目は発声と発音、第2回は日本語のアクセントについて学んできました。最後の第3回は滑舌についてです。では皆さん、声優検定3級テキストの44ページを開いてください。塩原先生、
はい、
滑舌を鍛える訓練の一つに早口言葉がありますが、
そうですね、
その中でも交渉ものの早口言葉というのはどういったものなんでしょうか。はい、
44ページのところに右の方に交渉ものと書いてますけども、
はい、
まあ、伝承という言葉ありますね。昔からだんだん伝わってきたと。伝承、交渉は口から口へ伝わってきたと、こういうことです。文句がいろんな言葉が、時代とともに伝わってきたと、
うん、
その中で、ウイロウ売りというものをこの業界の人はほとんど知ってるんですね。
はい、
ちょっとウイロウ売りの話をいたしますけども、2代目の市川團十郎という人が小田原にありましたウイロウ売り、ウイロウというのは名古屋のウイロウと違いますけども丸薬ですね。中国から伝来の丸薬を小田原で売っていて、どんな病気も治るということで、2代目の團十郎が何の病気か知りませんけども、わざわざ小田原行ってその薬を飲んだら病気が治って、また舞台に立てたということで、お礼の印としてウイロウ売りのセリフ、これをちょっと飲んだら、口がどんどん回りますよ、ベロの滑りが良くなりますよと、こういうことで舞台で大いに受けたということですね。成田屋の市川家ではですね、今でも18番お箱とも言いますけども、ウイロウ売りのセリフというのは赤引き18番の一つで、これが早口言葉の連続になってますから、隣のページ45ページにいろいろと出ています。この世界で、この世界といいますのは音声を使う世界ですね。昔は歌舞伎、それから、大正の頃の新劇、昭和に入ってから陶器が始まっての映画俳優さん、ね、大正末から始まったラジオのアナウンサーと、はい、全部同じですね。
はい、
結構このウイロウ売りのセリフを取り出して勉強してたんですね。
はい、なのでもちろん声優を目指すラジオを聞いてる皆さんの方、皆さんも
これからやらないといけないという大変なんですよ。大変なところ、ちょっとある程度勉強した勝田さんに読んでいただきたいんですが、45ページ大変ですよ。
まさかここで振られるとは。
はい、
はい、ボンマメボンゴメボンゴボウ、積み立て積み豆積み山椒、諸社山の社僧城、こごめの生紙、こごめの生紙、こんこごめの小生紙、シュスヒジュス、シュスシュチン、親も貨幣、子も貨幣、親貨幣、子貨幣、子貨幣、親貨幣、古ぐりの木の古切り口、甘がっぱか番がっぱか、貴様のキャハンも川下藩、我らがキャハンも川下藩、シッカーバカモのしっぽころびを、見張り張り長にちょっとぬうて、ぬうてちょっとぶんだせ、河原なでしこの関地区、ノラニョライノラニョライミノラニョライにムノラニョライ、 ちょっと先のおこぼとけにおけずまずけるな、細どぶにどじょにょろり、今日の生だらなら生まながつお、ちょっと四五貫目、お茶たちょ茶たちょ、ちゃっとたちょ茶たちょ、青だけ茶せんでお茶ちゃっとたちゃ、来るは来るは何が来る、今夜の山のおこけら小僧、たぬき百匹八尺前、天目百杯棒八百本、ブグバグブグバグミブグバグ、合わせてブグバグムブグバグ、キククリキククリミキククリ、合わせてキククリムキククリ、麦ごみ麦ごみミ麦ごみ、合わせて麦ごみム麦ごみ、あの投げしの長なぎなたはたが長なぎなたぞ、向こうのごまがらは絵のごまがらか孫まがらか、あれこそ本能孫まがら。
はい、
ちょっとすいません、こんなに緊張して読んだの初めてです ね、申し訳ございません。
いやいや、お疲れ様でした
ありがとうございました。
88点ぐらいでしょうかね
頑張ります、はい、
これはですね、昔のものですから、高尚ものですから、特に明治に入ってからずっと上演されなくて、今の團十郎、先代になりましょうかね、團十郎が上演したんですよ、百何年ぶりかでね。そういうことでして、非常に難しいんですよ、舞台で閉じると大変ですから。で、私はこれは江戸時代の古い台本をあちこちの図書館回ってですね、調べたんですけどね、
はい、
それと今の團十郎がやってる部分とちょっと違ったりする部分もあるんですよ。ちょっとと読むのと一寸と読むものがあったりですね、いろいろ川ギャハンと読む場合と川キャハンの場合もありますしね、はい、まだその他にいろいろあるんですよ、
はい、
交渉ものというのは人から人へ伝わる間にだんだん変わってくると、そういうことなんですね、はい、どれが正しいとは言えないかと思いますね、
はいはい、
似た時代に、
はい、
江戸の初期ですけども、金鏡寺というのが46ページに出てますけども、はい、この金鏡寺はこれは歌ですから、羽歌といった、日本の昔の歌ですから、早口言葉とは違いますけども、かなり、ウイロウリにダブってます。似たような、うん、言葉がいっぱい並んでいます。例えば諸社山なんて言葉が出てきましてね、
はい、
これは、片方の今読みました、
はい、
ウイロウリにはありましたか。
ありました、
ありましたか、ね、
はい、
両方に出てくるんですね。江戸時代から有名な、お寺の名前です。弁慶が修行したという姫路のお城の近くにあるんですけどね、これは早口言葉ではないんですが言いにくい、そのお坊さんが自分のところの、この諸社山の名前をとちったりするんです。そういうことで有名でもあったんですよ、お寺としても由緒正しいお寺なんですけどね、
はい、
そんなことで、金鏡寺の方にも諸社山が出てくる、諸社山が出てくるということですね、はい、さあ、それから、その部分をあちこち抜いて、例えば47ページ、
はい、
のところにいろいろ書いてありますが、
はい、
全部を今のようにやっていただくのは大変ですから、
はい、
一つ一つ点検をしましょうか。滑舌という言葉ですが、初めて聞いた方も多いと思います。
そうですね、まずそちらの説明も、ね、
はい、滑舌というのはですね、ベロの滑りが良くなる滑りベロなんて言葉もあまり良くない学術的に言いますと舌というんです。一般的には舌というんです、
はい、
私はベロって言ってますけども、ベロの滑りを良くするためにこれをなるべく口を派手に動かして練習すると、
はい、
武将はしないと、もうもうもっとやらないで、なるべく口を大きく大きく、右に左にどうなるか分かりませんけども、とりあえずは大きく口を開けてやっていただきます、
はい、
ちょっと勝田さん、
はい、
青なっぱ赤なっぱのところからいきましょうか、
はいはい、青なっぱ赤なっぱ赤なっぱ青なっぱ、
はい、塩見さん、
青なっぱ赤なっぱ赤なっぱ青なっぱ、
パの音がちょっと鼻の方へ抜けているように感じるんですが、はい、もう一回読んでくれますか。
青なっぱ赤なっぱ赤なっぱ青なっぱ、
はい、それではめくってください。
はい、はい、
今度はどれ読みましょうか。
48ページで
読みたいものはどれでしょうか馬屋の生わら生ぬれわら、馬屋の生わら、難しい字が出てますが、
はい、
はい、読んでください、勝田さん。
はい、馬屋の生わら生ぬれわら、
言いにくいですね、どうぞ。
はい、
塩見さんも、
はい、馬屋の生わら生ぬれわら、
はい、かもかこがもかこがもかかもか、どうぞ。
かもかこがもかこがもかかもか、
はい、塩見さんも、
はい、かもかこがもかこがもかかもか、
一つ飛びまして、今日の狂言師が というのを勝田さんにお願いします。
はい。今日の狂言師が今日から今日来て、今日狂言して今日今日まで帰る。
塩見さん。
はい。今日の狂言師が今日から今日来て、今日狂言して今日今日まで帰る。
久留米のくぐり戸はを塩見さん読んでくれますか。久留米のくぐり戸は栗の木のくぐり戸。
はい。久留米のくぐり戸は栗の木のくぐり戸。くぐりつけりゃくぐりいいくぐり戸だが、くぐりつけなきゃりゃつけなけりゃくぐりにくい栗の木のくぐり戸だ。
はい。くぐりいいくぐり戸だががくぐぐだがが、微濁音ですね。
これは先週やりました微濁音、はい、こういうところにも出てきますね、たくさん、
はい、同じものを読んでくれますか、勝田さん。
はい。久留米のくぐり戸は栗の木のくぐり戸、くぐりつけりゃくぐりいいくぐり戸だが、くぐりつけなけりゃくぐりにくい栗の木のくぐり戸だ。
ミダコンがやや難ありという程度でしょうかね。
はい、はい、
3つ4つ飛ばしましょうか。桜咲く桜の山の桜花、歌ですね。今日あの昔の和歌を読んでください。
桜咲く桜の山の桜花、咲く桜あり散る桜あり。
桜あり桜あり、ああ A の字が2つ続きますね、はい、ローマ字の A が、それをくっつけないこと。
あ、咲く、
もう一回いきましょうか、
はい、
桜咲く
桜咲く桜の山の桜花、咲く桜あり散る桜あり。
桜ありならないに、
桜あり、
ありは軽く、桜があるんですよと、ありは軽くやってください。
はい。桜咲く桜の山の桜花、咲く桜あり散る桜あり。
まだ桜あり桜ありにくっつきますから、
はい、
塩見さん大丈夫でしょうか。
はい、はい、頑張ります。
はい。
桜咲く山桜の山の花々、あ、すみません、
はい、
桜咲く桜の山の桜花、桜桜あり散る桜あり。
もう一回いきましょうか。
はい。桜咲く桜の山の桜花、咲く桜あり散る桜あり。
はい、次行きましょうか。すもももももももものうち、まみむめもの練習例題ですね。すもももももももものうち、割と有名な言葉です。
そうですね。
はい、勝田さん。
はい。すもももももも桃のうち、
短いからもう一回行きましょうか。
すもももももも桃のうち。
はい、塩見さん、それでは2回続けて読んでください。
あ、はい。すもももももも桃のうち、
まだ鼻の声だいぶ息が入ってますから、はい、口から口からなるべく出してください。
はい。すもももももも桃のうち、すもももももも桃のうち。
そうですね。はい。今度はまた2つ3つ飛ばしまして、土壌にょろにょろみにょろにょろというのをいきましょうか。
はい。
勝田さんから。
はい。土壌にょろにょろみにょろにょろ、合わせてにょろにょろむにょろにょろ。
はい、塩見さん。
はい。土壌にょろにょろみのりょにょろ、合わせてにょろ、合わせてにょろにょろむにょろにょろ。
ちょっとにょろにょろになりましたから、はい、もう一回いきましょうか。
土壌にょろにょろみのりょみにょろにょろ、合わせてにょろにょろむにょろにょろ。
まあ、そんな程度ですね。
はい、
初めのうちは何段に何回も何回もやってるうちに、はい、言えるようになれば、それで終わりではなくて、
うん、
あ、これも征服した、あれも征服したという努力の積み重ねで自信がついてきますからね。
はい、
そういう意味で違うセリフがパッときても大抵なんかいけそうだということになるんですね。
は
い
は
い、地道な努力として、
はいはい、やはり早口言葉だからといって早く言うのではなく、
そうですそうです、そうです、
やはり滑舌一言一言丁寧に読むつもり。
はい、途中にあの和歌なんかが出てきましたけど、
はい、
これも意味を考えて、意味を自分で咀嚼をして相手に伝えると、
はい、
あるいは情景を読んだ歌であったり、人の心を読んだ歌であったりした場合に、情景を、はい、あるいは心を感じながら、ね、絵を描くように、はい、読むというようなこともあるんですね。ただ字を追いかけるだけでなしに、
はい、はい、
それではなせばなりというのを勝田さんにお願いします。これはどうかと言いまして、道の歌ですね。人の道を教える歌です。
はい、はい。なせばなり、なさねばならず、なるものを、なさぬは人の、なさぬなりけり。
はい、 ならず、ならず、ならずでなくてならずですね。ならず。何アクセントですね。
はい、
もう一回いきましょうか。
なせばなり、なさねばならず、なるものを。なさぬは人の、なさぬなりけり。
塩見さん。
はい。なせばなり、なさねばならず、なるものを。なさぬは人の、なさぬなりけり。
はい、塩見さん続けて、
はい、
なた豆七粒。
はい。なた豆七粒、生米七粒、なた豆七粒、生米七粒。
うまくいきましたね。
はい。
加藤さんいきましょうか。
はい。なた豆七粒、生米七粒、なた豆七粒、生米七粒。
はい。これは少々スピード上げて練習した方がいいかもしれませんね。
はい。
はい。いろいろありますよ。まあ、ゆっくり発音はっきり、
はい、
そしてスピードもとか、いろいろいろんな要求がこれから現場に出ますとね、ありますからね、
はい、
生麦生米なんてのは簡単でしょうから、
はい、
2回続けて勝田さんいきましょうか。
はい。生麦生米生卵、生麦生米生卵。
そうですね、これ先ほども前回ですか、はい、申し上げましたけども、鼻へ抜く音ですね。なにぬねので鼻へ抜いていく、まみむめもで鼻へ抜いていく、それからがぎぐげごの微弱音で抜いていく。この中で生卵のたの字だけが鼻へ抜かないんですよ。あとは全部鼻へ抜いてます。鼻へ抜く抜き方が3種類あると、これ名作だと思いますね、早口言葉のね。
なるほど。
塩見さん続けてこれを2回、
はい、はい。生麦生米生卵、生麦生米生卵。
何回も何回も練習しているうちにだんだんにね、はっきりするようになりますけどね。
これは今私たちは塩原先生に聞いていただいているので、こういろいろ注意をしながらですけども、はい、もし一人でやはりやる場合というのは、まあ、先ほどもおっしゃってくださったように、まあ、母音の一つ一つの口の形を意識しながら読むといった感じでしょうか。やはり、
まあ、難しいんですね。
そうですね、
この書いたもので勉強するというのはね、誰か横についてくれて、友達がいるとか、
はい、
先生がいるとか、
そうですね、
それが理想なんですけどね、
はい、
とりあえずは自分で声を出さないとね、はい、声に出して読んでみようかという消極的なもんでなしに、声を出して相手に伝えると、
はい、
前に向かって声を出すと、
はい、
前に誰かがいると思って読まないと、自分のために読んでたんではいつまでも成長しませんからね、
はい、
濡れわらに生わらを読んでください。勝田さん2回続けてください。
はい。濡れわらに生わら、濡れわらに生わら。
はい、塩見さんどうぞ。
はい。濡れわらに生わら、濡れわらに生わら。
これは実は変な話を申し上げますが、昔の早口言葉の中にはやや卑猥なものがありまして、これを変にとちるとちょっと卑猥な言葉になってしまうという仕掛け物なんです、
は
い、
あ、そうなんですね。
あんまり詳しい話をしません、
はい、
信用がなくなりますから、
はい。
まあ、今日はこのくらいでよろしいでしょうか。
はい、皆さんも、まあ、相手に伝えるということを意識しながらの滑舌練習をしていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はいはい、3週にわたって放送してまいりました声優検定ラジオ講座、皆さんいかがだったでしょうか。今回の講座ではお話ししきれなかった分野などもたくさんありますが、声優検定3級テキストはそういったものもすべて載っていますので、引き続きこのテキストを使って皆さん勉強していただきたいと思います。また3級テスト、実は実技試験はありません。2級から筆記と実技の試験になります。なおこの2級は3級合格しなければ受けることができないので、皆さん2級を目指してぜひ3級合格をしていただきたいと思います。声優検定についての詳しいことは声優検定のホームページ声優.tv をご覧ください。ホームページアドレスは http://seiyuu.tv http://seiyuu.tv です。こちらはラジオ日本のホームページからもリンクしてありますのでご覧ください。塩原先生、3回にわたって本当にありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
では皆さん、さようなら。
さようなら。
この番組は日本声優検定協会の提供でお送りいたしました。